思い出トーク始めます。思い出トークと言いつつ、最近は、なんだろうな、こう、最近の話ばっかりしてますね。日常であった些細な出来事だったり、なんだろう、そんなに大それたことがない話をする機会がとても多くなってます。配信を始めた最初の方は、小学生の頃の話とか、4年前、5年前の話してたんですけど、気づいたらね、なんかそういう感じになっちゃってますね。ということで今日もつい最近あったお話をしたいと思います。で、今回はですね、先週の土曜日の話です。僕は今ですね、ある雪国、雪が降る県、雪がいっぱい降る県に住んでいます。で、つい最近まで雪がたくさんあって、なかなか車でも移動が大変だったんですけど、まあ、やっとね、ちょっと春が近づいてきたのか、雪がどんどん溶けてきて、まあ、車でちょっと近場まで、隣の市ぐらいまでは車で行けるようになりました。ということで、まあ、車持ってるので、せっかくの土曜日ということで遊びに行きまして、まあ、遊びに行っても一人なんですけどね、悲しいかな。まだこっちに来たばっかりで友達が一人もいなくて、この県内にですよ。県内に一人もいないんですよ。この寂しさ。で、車もせっかくこっちに来て買ったんですけど、ずっと一人ですよ。まあ、そういうことで。まあ、いろいろ一人だと逆に行動範囲が、行動範囲が広がっていろんなところに行けるので、それはいいんですけれども。で、今回はですね、なんかかなり、古い映画館に行きまして、下手すりゃ日本最古の映画館じゃないかって言われている映画館に行きました。で、実際にまだそこがですね、映画が上映されていて、昔の映写機を使って映画を見ることができるんですよね。もうこれを聞いただけでも映画ファンの方はすごくうずうずするんじゃないかなと思います。で、まあ、その映画館が、まあ、ちょっと田舎なんですけれども、こう雰囲気のある田舎というか、昔の長屋があるような、長屋ってわかりますかね、まあちょっと細長い一軒家がずーっと連なってるような町で、その中にその映画館もありました。で、確か1900年頭ぐらいですね。だからほんと100年以上前にできた映画館です。で、その上映回数が、1日4回とかで、まあ、もちろん最新の映画はしてないんですけど、割と去年とか一昨年の映画をやったりだとか、あとはこう日本で上映されていない海外の映画をやったりとかね、いろいろ面白い作品をその支配人の人が見つけて上映してるみたいで、これは面白そうだなということで行ってみました。まあ、そのまず外観なんですけど、外観もねやっぱりかなりレトロで、入り口にもう明治大正時代に使っていた、今はもう動かない映写機を飾っていたりとかね、もうかなり雰囲気があって、でそこを過ぎて、館内に入るわけなんですけど、また館内入ってすぐに受付があるんですよ。今の映画館って入ったらこう大きく広間があって、で券売機で、デジタルの券売機で買ったりとか、あとこう4列5列ぐらいの列を連ねて、お姉さん、まあ、もしくはお兄さんからチケットを買うっていう形だと思うんですけど、ほんと昔ながらのところで、入ってすぐ右に、店員さん一人が座れるカウンターがあってね、あの銭湯みたいな感じですよ。そこで、チケットを買いまして、入館しました。で、上映する会場っていうんですか、なんて言うんでしょう。まあ、いわゆるシアター1、シアター2とかありますけど、映画館はまだ。そのシアター1だけですね。で、座席が約150席ぐらいだったと思います。で、かなり雰囲気ありまして、もう何回も言うんですけれど、もう椅子もね、全然違うんですよ。もうかなり低い。低いんですよ。で、色が赤色だったかな？ 本当ザ昭和みたいな感じで、で天井も割と低くて、こう上を見渡すと、なんて言うんでしょう、バルコニーというか、うん、なんて言ったらいいんだろうな、あの2階席の部分に、スタッフの方がこう上がれるようになっていて、でそこからこうライトの位置を変えたりとかしてるんですよ。と思って、今と全然違うなーなんて思いながらこううろちょろしてたら、なんかこう人の気配を感じたんでパッと後ろを見ると、戦国武将がいたんですよ。甲冑を着た、あれって思って、でなんかすごいがたいもよくて、あれこれまさかこれタイムスリップしちゃったんじゃないかって、いやそう思ったんですよね。いやあれだけリアルな戦国武将、コスプレレベルじゃなかったんでね。でちょっとそこからも映画始まる前に、映画どころじゃねえなこれはと思って、これ戦国時代にタイムスリップしちゃったんじゃねえかと思って、でその戦国武将の動きをずっとこう追ってると、なんかこうさっき言ってた映画館のライトの位置を変えたりとか、座席を調整したりとか、座席の位置を調整したりとか、あとご高齢の方が観覧席にいたんで、その方に毛布を渡したりとかしていて、がっつり仕事してるんですよね。これあれか、副業してんのか武将がって思ってやっぱあれですよ、あのよく歴史の教科書に出てくる、例えば上杉謙信とか伊達政宗とか織田信長とか、そういう名を挙げている武将っていうのはやっぱりね、武将一本でやっていけるんだけど、やっぱ名を挙げてない武将って大変ですよね。そうやって戦がある時だけ呼ばれて、自分が必要な時だけ呼ばれて行って、でそれ以外はいつも映画館で働いてるんですよ。で若い兄ちゃんの支配人にね、顎で使われて、いやはやかわいそうだななんて思いましたよ。でまあそんな哀愁漂う戦国武将の方にこういろいろ案内していただいて、でそろそろ始まるかなって10分前ぐらいになったんですよね。でその戦国武将と先ほどの高齢者の方、高齢者というかご高齢の方がちょっと話していて、でご高齢の方がね、今日は私と私の旦那2人しか来てないわね、残念ですね。なら戦国武将も、ははそうですねっつって、おいおいおいおいおいおい、これはタイムスリップが本格的に行われてるぞと、おばさまにもそうだし戦国武将にも旦那にも僕のことが見えてない、いやーもうここから気が気でなかったですよ。よく映画なんかでね、こうタイムスリップするってよく見ますけど、まさか自分がねえそんなことになるなんて思いもよらなかったんで、でもそこからはもう映画館というかもう映画なんてもう見る気になれませんでしたよ。そこから約2時間あったんですけど、これ自分の時代に戻れんのかつって、ずっともうもやもやもやもやしていて、だって怖くないですか？初めて来た映画館で急に戦国武将が現れて、僕の姿が誰にも見えてないんですよ。だから僕の姿が分かってるのは入り口の支配人だけですよ。いやーそういえば支配人からチケット買った時すごいニヤニヤしてたなーって思って、いやこっから出て生きて帰れるのかって思うと、もう映画なんか見ていられなくて、あーもう映画の内容ほとんど覚えてないですよ。でもう気づいたら2時間終わってたんですよね映画が。でそっからもう早く帰らなきゃって思って、で後ろ振り返ったら、いやダメだって思ったんで、あの千と千尋の神隠しじゃないけど、もうそっからダッシュでね帰ろうって思って、 もうすぐ荷物全部片付けて、よし行くぞって思って行こうとしたら、店員さん、その支配人に引き止められて、また来てくださいねって言われたんですよ。いやー、で今今日ここに僕はいるんですけど、果たして今僕は2021年に戻ってきているのか、はたまた戦国時代に取り残されているのか、信じるか信じないかはあなた次第ですということで、まあまあ、とりあえずですね、相当レトロな、雰囲気のある映画館で映画をしっかり2時間楽しむことができました。いい休日でしたよ。なんで皆さんもね、時々こういった雰囲気のある、趣のある、いい感じの、レトロな場所、レトロな映画館にぜひ行ってみてはどうでしょうか、なんていう、CM でくくりたいと思います。本日もご清聴いただきありがとうございました。